4月21日木曜日、時刻は午後5時20分を回ったところです。こちらは熊本市中央区大江三丁目 FMC 前線スタジオです。こんばんは、榎田信也門です。そして今日はこの方です。
こんばんは、立花池です。
1週間、まもなく1週間経ちます、はい、けれども、はい、どうですか、この1週間の生活というのは。母ちゃん大変だったんじゃないですか。
まだピンとこないんですよ、正直、はい、で1週間と言われてもずっと余震が続いてたりしてるので、はいはい、まだ昨日のことというか全然その1週間前のことっていう認識になってないなというのが実感です。
あのご自宅に被害というものはどうですか
今。家財道具はいろいろ壊れたりとかはしてますが、家自体は大丈夫です。あと敷地内にある電柱がちょっと傾いてるような感じでちょっと気になるところではあります。
まあそろそろね、いろいろ復興していかなきゃっていうことで、うん、はい、いろんな例えば罹災証明書の発行だとか、はい、あるいはこう家を失った方に市営住宅、はい、あるいは県営住宅などの公営住宅の斡旋、そういったものが行われるようなんですけど、いろいろ情報がこちらにも入ってるんですけれども、はい、例えば県営住宅に関しては、はい、熊本市民は応募できません。熊本市は政令指定都市になっちゃったんで、はい、県の住宅には入れないらしく、熊本市外の方だけが応募できる、
はいはい、
で熊本市民は市営住宅のみということになる。
なるほどですね。
こういうのってどうですか。そういうあの行政の区分をこういったあの状況にもかかわらず、
はい、
あの やってるっていうのは僕はとてもおかしいと思うんですけど、うん、どう思います。
うん、私もあの正直身内のものが全壊になってるんですね、家が。でどうやってこの後住んでいいのか全く目処が立ってない状況がまだ続いてるので、
だからとりあえずあるものを全部総動員するっていうのは僕は非常時局だと、非常時局の対応だと思ってるんですけど、うん、そこにその県だ市だっていうあの線引きを持ってきてるっていうことにものすごいナンセンスなものを感じるんですけどもね、
うん、なんでそこ、まあね、そのゆくゆくそこを整理していく必要はあるけど、まず当面まず家に入れてほしいんですよね、
それと仮設住宅がこれから必要になってくるんですけども、はい、仮設住宅の、はい、そういうあの専門機関があるんですけれども、はい、そこに県から、はい、まあ、何らかの相談あるいは作成の、はい、まあ、話を熊本県はまだやってないんですけど、どう思います。
やってないんだ。
やってないんです。阪神淡路大震災の時は、はい、兵庫県が翌日、はい、東日本大震災の時は、うん、各県とあの時はまあ規模が大きいので、はい、国も合わせて当日、そして新潟県中越地震も、新潟県が当日依頼をしてますが、熊本県は調査中です。
なんで何を調査する必要があるんだろうか。
だから、はい、私思うんですけど、
はい、
役人の皆さんの感覚をこういう時は変えなきゃいけないと思うんですけども、何が必要なのがいくつある、じゃあこれにぴったりな数を揃えましょうっていう無駄のないようなことをやってるんですけど、それが無駄なんですよ。
そうですね、
ざっくり、
はい、
1000でも2000でもいいからだいたいこれぐらいだろうってところをボンと出しておいて、うん、そこで途中で足らない、あるいは多いってなったら調整すればいいでしょ。
うん、そうですね、
そういう感覚が日本人には、うん、
はい、
これあの戦争中からないんですよ。
はい、
100年ぐらい日本人はどうもそういう感覚にとらわれていて、
うん、
どうもね、熊本県っていうのはすごいところだなと私今思うようになってきました。
その話に近いのかどうかはまた別なんですけれども、職場の方がですね、避難所暮らしをしてて、で、まあ、ペットがいるので犬とか猫とかを飼ってるから車に車中避難をしてるんですよね。で、炊き出しがありますっていう炊き出しはそこの中にいる人の人数分しかないそうなんですよ。でも近所はまだ水やガスやできないので、食事をできればいただきたいということで、その放送があると周りからもどんどん来る。それで結局避難所の方も非常に少ない食事で我慢されてたと。本当にそれがつい昨日とかそのぐらいまでなんですよね。でその彼女は本当にお腹を空かせてるんですよ、うん、でそれを歩いてたら山崎パンの車がトラックが目の前に見えて、
ええ、
でああパンだと思って見てたらそのトラックが止まってですね、ええ、お腹空いてるのって言ってパンをくれたそうなんですよ。で本当に嬉しかったと、
昔のなんか集中軍みたいな、ね、
そうそう。でも、彼女はよっぽどそんなオーラを放ったのか、昨日も炊き出しだから食べてきなさいということを昼も言われてて、本当に辛い思いをしてるんですね、でたまたま家にいるけどじゃあそれで満足なのかっていうことは全然そんなことはなくて、みんな いろいろ足りないものを補いながらやってるじゃないですか、熊本市に来た、ものだからこれは熊本市で全部さばかないといけない救援物資なわけないじゃないですか、
もうこの際ね、それどうでもいいその線引きはね、その市町村とか県とかね、あのオール熊本で臨まなきゃいけない時期だと私は思うんですよ、とりあえず、ね、でそのね、その、まあ、組織作りもできてないし、今からやれって言っても多分こいつらできないんでしょうけれど、でもねこれはひどいですよ、今日のだってこの一日中のこの雨を見て、ね、この段階でまだ仮設住宅の発注も何もしてない、仮設住宅って発注して作る出来上がるまで、まあものすごく急いだって2週間、3週間ぐらいかかるわけですよ、その間どうするんですかね。で、安倍総理は、お困りの皆さんに、小さなお子さんがいるところ、ご老人がいるところ、病人がいるところは、旅館やホテルに入っていただきますってさっきやってました、旅館やホテルがどこにあるんですかね。あ
の それも壊滅的な状態なのに、
私かなり調べてるんですけども、稼働してない旅館ホテルばっかりですよ、熊本市内。
だってね、旅館ホテルも耐震とか中が設備のところ
を
確認しないとお客様は受け入れられないと思いますよ。
あの色々あと調べまして、ラブホまで調べたんですけど、やってないところの方が多いんですよ、でだから風呂もどこも入れないという状況が未だに続いているわけです、でそこでまあホテルっていう話が出てるんですよ、一体どこのなんか夢みたいな話が出てんだろうなっていう、それをね普通にテレビでは報じてるんですけども、熊本県以外の方はああよかったねと思うと思うんですよ、とんでもないですよ、全然現実離れした話 で例えば巡視船が熊本新港の方に来ている、でお風呂に入れる、とても良いことです、でもそれは西区の人たちはとてもいいんだけど、東区とか増木から西区まで行けないでしょう、なかなか、
結局その港に行くときには最後大きな橋を渡るんですよね、あれだって怖いですよ正直。
そりゃそうですね、でしかもその例えばお年寄りだとかで、まあ、交通手段持ってない方結構いるじゃないですか、じゃあその人たちをまとめて乗せていくマイクロバスがあるかとかなんとかって、そんな話まだ全然出てないわけですよ、だから、まあ、そういった細かいところも含めて、まるでケアができてないっていう、でむしろもちろん あちこちから県外から入ってこられたボランティアの皆さんはそれぞれいろんなところでその経験を積んでこられた方も多いみたいで、ものすごいテキパキとやってくださってる、
ありがたいですよね、
ありがたいことで、本当にね、あの熊本人っていうか熊本のそういう役所とかね、そこら辺はね今回ちょっともうね猛反省しなきゃいけないだろうなと私は思いますけどもね、で他のマスコミはそういったことは一切言わないですね。
なんで言わないんだろうな、だから、
だからでしょうね、
やっぱりその車中泊をしてる人たちに対して、まあ他のだから他県の人って言っていいのかな、だからなんで他の県に行かないんだろう、避難しないんだろうとか、避難所に入ればいいじゃん、入れないんだったらよその県に行けばいいんじゃないって、みんな車中泊から職場に行ったりとかしてるし、そう
日常が横にあるんですよ、
だから、
そんな遠くまで逃げるような状況じゃないんですよ
ね、
だからなんかね、まあ、それはもちろんね、職場も全部失われて、例えば津波だなんだってことでもう全てがないっていう状況だったらさ逃げますよ、我々だって、そうじゃないわけですよ、要するにあのこの熊本の地に片足突っ込んだ状態で埋もれた生きてるわけです我々は、その上で、じゃあどうするんだっていう時に、その夢物語みたいなことを言ってもらっちゃ困るんですよね、だからもちろんあの支援をしていただくのはありがたいことなんですけど、もっとねあのなんか確実なものをね、考えてほしいし、それを上に上げてるやつは誰なんだっていう、その国に情報を上げてるやつはどこのバカで、あの、
本当にね、
言葉選んでないですけど私も
みんな、本当に誰かが手を抜いてるっていうことはないと信じたいんですね。
一生懸命やってます、
いろいろ
と県の人と電話をしました、でそうすると一生懸命やってらっしゃいます、あの、いろいろ情報が錯綜してるのも分かります、ともかくいろんなところで我々はちょっとこれはあの記録に留めておいて、次の世代につなげていかなければならんなというふうに今強く思ってますけどもね、お子さんどうですか、あの元気ですか、
特に下の子はメンタルが多分ダメージを受けてる様子ですので、やっぱり暗くなったり揺れが、まあ、今回地震が夜ばっかりだったもんですから、やっぱり暗いと不安定になったりとかありますし、本来だと来週から小学校が開校、再開という話だったんですけど、また伸び伸びになってる状態なので、 まあ、お友達に会えないっていうストレスであるとか外に出れないストレスっていうのは相当抱えてるだろうなと思います。
うんうんうん、そうでしょうね。うん、まあ、避難所で避難してる方々なんかではまたそれはストレスはまた別なね、
それはそれでストレスがありますしね。でまあ、上の子供に関してはなんか普段通りにしてる分後からどっと来るんではないかっていう懸念もあるし、うん、
まあ、そろそろあの娯楽みたいなものとか、うん、その例えば子供たちに対するなんか楽しい何かね、うん、イベント的なものも必要なんじゃないかなっていうふうには思いますけどもね。
う
ん、
もうそうこうすると熊本は梅雨だからですね。
そうです、もうあの今とりあえずこの大雨はちょうど今5時半ぐらいですが、この大江界隈は今上がろうとしているところですが、うんうん、また週末は雨だという話なので、うん、とても心配です。
はい、
まあ、まだまだちょっと長期戦になりそうですけれども、うん、お互い頑張っていきたいと思ってますので、はい、まあ、皆さん の, あのご応援もね、はい、本当にあの嬉しいです
けど、本当に嬉しいんですよ。あ、こんなにあの応援って励みになるんだというのを実感することはなかったです。
はい、ということでまたあの元気な声を聞かせてください。
はい、ありがとうございました。